はい、
じゃあ、これから岡部さんの先生の話を聞き返します。よろしくお願いします。
はい、います。はい、では皆さん、改めましてこんばんは。いつもですとこの時間になったら眠気がさして大体酔っ払って寝てる時間であるんですけど、9時から話すのは多分ね今までなかったかもしれません7時から夜の講座が始まって9時に終わるってケースは多いんですけど、9時に始まって10時に終わるっていうのは多分ね私の生涯では初めての講座かもしれませんけど、まあ、貴重な体験をさせていただきまして本当にありがとうございます。で今日はね出版記念イベントということで急遽ね決まったイベントだったもんですから皆さんお集まりしていただけるかなと思ったんですけど、なんか素敵なねメンバーにたくさん来ていただきまして、家族的なアットホームな雰囲気の中でね本当に祝っていただきましてとても嬉しく思います。東京ではねこの月のリズムで玄米甘酒ダイエットという本が7月に出まして、3回出版記念イベントをしてきたんですけど、まあ、九州ではこれ6冊目の本なのでもうまたかってことでもう出版記念もういいわっていうね職場気味の人が多かったので別にする気はなかったんですけど急遽ねでもせっかくだからってことで、素敵な機会をいただきまして本当に嬉しく思います。で今日のね、話が、お金にならない健康法についてですねお話をしていたいと思います。私のこの実はダイエットってこの書いているテーマですけど、実は玄米甘酒を使ったプチ断食の一応勧めという内容になっています。で当初はね2008年に月のリズムでダイエットっていう月のリズムのプチ断食の方法について解説した本を出しまして、その本がね結構きっかけとなってプチ断食を月ね2回月のリズムで始めるって方が全国的にすごく増えたような気がします。で今まで私が元いたムソっていう会社でも甘酒についてはね、季節商品ということでいつも11月から、翌年の3月までしか扱ってなかったんですけど、最近はどこの会社も年間商材として年間年中甘酒をね扱ってる会社が増えてきたのもやっぱりこの月のリズムで甘酒ダイエットね断食をする人が結構増えてきたのかなってとても嬉しく思います。それでなぜこの断食っていうね、こと非常に皆さんいいと分かっててもなぜマスコミに乗らないかというとなぜだか分かります？マスコミが断食をあまり取り上げない理由って実はそこにスポンサーがつくかどうかという問題がありましてだいたい、ね、大手の食品会社が結構ね、いろんなテレビ局のスポンサーだったりするわけですね。でも食品会社さん断食がいいよって言うと売れないからまずスポンサーが取れないって話がありました。そういう番組はね世に出ないんですね、なかなかね。であえて多分ね断食は怖いとか不安だとか食べないと死ぬって皆さん思ってる方結構多いと思うんですね。私もそうでしたから、私ね自慢じゃないけど大学時代ボディービルに入ってました。ムキムキマンをしてましたね。その時は肉を食べないと筋肉ができないって聞いてたので脂身の少ない鶏肉ばかりねずっと食べてました。で卵を1日大体 2、3個、牛乳1リットルで、そんなねプロテインを山ほど大さじ1日10杯ぐらいこうね牛乳溶いて飲む生活をしてましたけど、今と真逆の、ね、生活をしてました。というのはタンパクを取らないと筋肉ができないっていうね一つマスコミっていうから擦り込みが、ね、あったと思うんですね。でもマクロビオティックをしてから実際自然界で大きな動物ってなんか草食動物ばっかりだなってことに気づいたり、結構性格的にも肉食動物の方がどう猛で草食動物ってみんな穏やかな性格をされてるのでね、なんかちょっと今の科学的な常識っていう理論自体がなんか、ね、ちょっと間違ってるんじゃないかなってうすうす少し気づき始めたんですね。それからなんとなく断食についても我々が思ってる先入観固定観念っていうなんか怖い食べないと死ぬみたいなこともなんとなくねなんか操作された情報のような気がして、ずっと研究していく中で気づいたのは、動物っていうのはね調子が悪い時どうしますか。自然界っていうのはお医者さんがいませんし、薬も元来ね自然の中にはありませんから、どうやって動物が で自然治癒力を高めるかっていうと、食べずに、ね、病気を治しているっていうことに気がついて、ってことは人間も調子が悪い時は食べない方がいいんじゃないかなとちょっと気づいたんですね。じゃあ同じ食べないについても、最小の労力で最大の効果を生むのに何が一番いいかってことを見た時に、月の癒しっていう本に出会いまして、その本の中に月の周期律の中で新月と満月の持つ意味について解説されていたんですね。新月の日は最もデトックス効果、浄化の力が高い、排泄能力が上がる日ってこう解説されてて、満月を反対にこの修復力とか吸収力とか再生とか成長する力が高まるってことを書いてて、あ、これだってちょっと気づいたんですね。この月の周期を用いて、ね、食べない、ね、ような消食の、まあ、健康法をすれば、新月の時にはより排泄能力が、解毒力が、浄化力が高まるんじゃないか、反対に満月の時の修復力も食べなければもっと高まるんじゃないかなってちょっと直感があってね。でその直感のもとに書いたのが月のリズムでダイエットっていう本であるわけです。当時月とこの断食を絡めて書いてる本がなかなかなかったのでね、そういう意味ではなんかすごくまあ、なんていうかインパクトがあったね本になれたかなって思うんですね。でただね、その時に今度は月の周期で何をどう食べるかっていうそのレシピがねなかったので、まあ、小豆が月の周期で食べるといいとか、甘酒も自分で作るとかいいということは少しだけ書いてたんですけど、もっと具体的にレシピのね写真付きのなんか提案する本が、ね、欲しいって意見がありましてね。でだいぶ遅れることを、7年ぐらい経って今度は月のリズムで玄米甘酒ダイエットというレシピ本がね、やっと第2弾ということでできたわけです。なのでパッケージを見るとね、ほとんど一緒のような、置いとくと間違って買ってる人がいて、これ新しい本と間違って古い本買ってきましたね。先生これ、まあ、読みましたって返品が来ましたけど、あえて出版社としては出版社は違うんですけど、前の本をね相当意識して、作っていただいたわけです。それでマスコミが評価する対象っていうのは経済効率ですね。 GDP とか GNP っていう、とにかく経済が発展するようなものでないとね、社会的な評価が得れないっていうのが今の経済重視の社会なんですね。本当に体にいい健康法があってもお金を生まない、経済成長にこの、ね、貢献しない健康法は鼻から除外されるというね一つの法則、ね、の中で今のこのね仕組みっていうね社会の仕組みが回っていると思うんですね。だから本当にいい健康法は私はね誰でもお金がなくてもねできる、それが本物ではないかと思うんです。本当のこういった情報っていうのはなかなかねマスコミが出さないもんですから、みんないろんな情報によってね、右往左往しているような状況だと思うんです。決してマスコミが取り上げない健康法の中に真にね、素晴らしい健康法が私はあるんではないか。で昔から断食がいいっていうことは分かっててもなんとなくちょっと自分には無理っていうね意識が多い人の中で、まあ、月2食の断食だったらねまずハードルが低いしできるんじゃないかなってことで、しかも水だけとか何も食べない断食だとねさらにハードルが高いのでお腹が減らない、しかも非常にデトックス効果の高い、修復効果の高い玄米甘酒を、ね、取りながら飲みながらというねプチ断食だったら多くの方に間口が、ね、開かれて、まず断食の素晴らしさに気づいていただけるんじゃないかなと思って、甘酒を使った断食ってことをね提案させていただいたわけです。ちなみに酵素ってものが一番多い食品ってどんなものがありますか。身近なもので酵素っていうことで今酵素食品が注目を浴びてますよね。今最先端の栄養学が酵素栄養学って言って、酵素をいかにこのね取り入れるかという栄養学が最先端になっている気がします。手作り酵素が最近えらい大人気でしょ。自分の手の乳酸菌でこうねかき混ぜる、だ乳酸菌もねやっぱり人によってね良し悪しがあるみたいで っぱり全部の人の乳酸菌がいいわけではなく、やっぱり腐敗しやすいような乳酸菌の人もいれば、素晴らしく長持ちする、ね、発酵する乳酸菌もいれば、体質とかね、その人の過去の食歴ってもので、結構この菌のバランス、ね、錠剤菌のバランスも違ってくると思うんですよ。あとはその混ぜる時のその人の心のあり方っていうかな、意識の状態によってもイライラして混ぜる時ってすごく腐敗しやすかったり、本当に楽しいな嬉しいなって気持ちで混ぜるとね、すごく発酵が良くなったり、やっぱりその混ぜる時の意識の状態でもね、発酵の良し悪しが左右されるようなね、私は気がしてるんですね。で、酵素っていうものがだんだんお年とともに減っていく、で酵素が尽きた状態がなくなる瞬間である。だからいかに酵素を温存しておくかってことが長生きするなしは若々しく、ね、生きる秘訣と言われています。どうしてもストレスが多かったり、食べ物がファーストフード添加物が多かったりすると酵素がね減っていってしまう状況になるわけでね、それをある程度食品ってものから補うっていうねことが必要な感じですね。そこで酵素が一番多い食品って何でしょうか。漬物もいいですね。素晴らしい。漬物もかなり酵素が多いと思います。で、ただ漬物っていうのはどっちかっていうと乳酸菌の方ですね。今ね、いろんな微生物の研究の中で乳酸菌ばかりが注目を浴びてて、まあ、乳酸菌飲料、まあ、ヨーグルトとかヤクルトみたいなものが注目を浴びてますけど、乳酸菌よりはるかに実は、その酵素が多い、ね、微生物がいる。それがカビなんですね。カビ菌、乳酸菌よりもこのカビの、ね、菌、これ日本人は世界で、ね、多分初めてって言っていいと思うんですけど、食品加工に使ってきたんですね。このカビを何て言うかっていうと、麹カビって言います。麹菌って言います。だから麹を使って作った発酵食品は、発酵食品って言わずに醸造っていう、ね、言葉をね、日本人は使ってきたみたいですね。醸造食品で、実はこの麹っていうものが持ってるパワーがすごくて、麹によって発酵させた例えば甘酒とかね、醤油、味噌っていうものは、この麹による酵素っていうものがね、100種類を超えます。麹によって発酵したものの中には100種類以上の酵素が実は生まれる。ですから発酵食品の中で最大の、ね、多い酵素を持つ食品が麹によって作られた、まあ、玄米甘酒のような食品であるあるわけです。他の乳酸菌飲料のヨーグルトとかで大体10から15ぐらいですね。たくあんであってもそういうぐらいで、もうダントツにこの麹から作られた、まあ、酵素っていうものはね、種類が非常に多いです。その中にはでんぷんですね、でんぷん分解酵素、なんて言いますか、分解酵素、そう、唾液の中に多いアミラーゼ。発酵食品の中でこのね、アミラーゼというね、でんぷん糖質分解酵素を持ってるのは麹だけって言われてます。他いろんな発酵食品あるんですけど、この糖質を、ね、うまく分解できるこういった微生物、ね、発酵食品はとにかく麹、ね、しか実はないそうでね。今糖質抜きダイエットがなぜね出てきたかっていうと、糖質過多で糖尿病になる人が非常に多いからです。ところがこの麹を含むで、まあ、塩麹でもいいんですよ、味噌でもいいんですけど、そういったものを摂ることで何が起きるかっていうと、過剰なでんぷんをすべて代謝する、分解する、まあ、火をつけるって言ったらいいですね。そのような働きが麹なので、今のお砂糖とかで糖質過多の糖尿病が予備軍が2400万人いる日本の中で、麹っていうのは糖尿病の予防薬でして最高のね、まあ、食品じゃないかなって思うんです。アミラーゼ酵素、プロテアーゼ、これもまあ麹にある分解酵素ですけど、これはタンパク分解酵素、 今タンパク質をたくさん取りなさいよっていうね、栄養学者が多いので、卵、それからお肉、魚、牛乳、もう高タンパクの食品のオンパレードになっていますね。そのタンパクも胃がね弱いとなかなか分解できないんですけど、麹をね、ちょっと補ってあげると胃の負担が減らせる素晴らしいタンパク分解酵素を実は麹は含みます。でも食べ物の中で最も分解しにくいのが油物ですね。皆さんがお皿についた汚れ、一番嫌なものは何かっていうと、やっぱり油汚れじゃないですか。ってことは油物も取りすぎるとね、胃にもたれるとか胸焼けするとかね、そういうことが多々起こりますよね。ところが麹には脂肪分解酵素のリパーゼ、ね、これも含むんです。高脂肪高タンパクっていう、例えばお肉料理、欧米食、結構高脂肪高タンパクなものが多いですけど、その時に例えばお肉に塩麹をつけてね焼くとかバーベキューとかにね、そうするとね脂肪もタンパクもスムーズに分解できるってことになりますね。おいしいしね、しかも胃もたれしにくいし、素晴らしい消化酵素分解酵素を含むってことです。だから今日本人の関心っていうのはなんとなくヨーグルトとか乳酸菌ばっかりなんですね、目の入れどころが。でもね、日本古来の東洋の中で今度は麹なんかを使う国は日本ぐらいであるわけですけど、世界一素晴らしい分解酵素を持つ麹が身近にあるのに、なんで多くの人が使わないかっていうとね、塩気の問題があります。味噌にしても塩麹にしても醤油にしてもね、結構こういった麹を使ったものって塩分を含むものが多くありませんか。まあ、発酵食品の乳酸菌供給源としてたくあんというのもありますけど、みんなね塩気を気にして食べないんですよ。塩を取ったら、取りすぎたら高血圧って病気になるってみんなね思い込みがあってね。かといっても20年代日本人は減塩運動してきてるけど、まあ、高血圧の予防ってことで、その減塩によって血圧が下がったとしても、さん身近で聞いたことありますか。私は減塩して高血圧治りましたでした。私全国結構あちこち回りますけど、そういった人ね聞いたことないですね。減塩しても血圧が下がらずにずっと薬を高圧剤を飲め続けてるっていう人があまりにも多い現状を見るにつけ、塩が原因じゃないって。でもね、塩気が良くないよっていうことを言うとね、麹を使った味噌も売れなくなる、塩麹も、ね、作らなくなる、買わなくなる、から醤油も、ね、かけなくなる、こういった状態が起きるんですね。漬物も食べなくなる。これで素晴らしい発酵食品酵素食があるのに、今ね日本人はこれをね封印しているような状況ではないかと。それがまたね様々な病気を増やしている、ね、ってことは、誰かが塩気を良くないよって偽宣伝をしているような気がするんですね。因果関係、高血圧と全く関係ないのに、なぜ塩気を敵にするかっていうと、それは、ね、発酵食品を使わせまいという、病気を治すまいという、ある意味コントロール、ね、偽情報の発信ということが陰で行われているような気がします。じゃあ誰が得するか、ね、発酵食品使えば糖尿病も、それから、ね、胃腸のトラブルも減らせる。ところがこれが減らない方がいいっていう人たちが中にはいるんですね。どういう人たちでしょうか。そう、製薬会社、これがなくなると、こんなの食べたら胃腸薬とかいらなくなるでしょう。本当はね、食べ過ぎたなと思ったらその後ね、甘酒でも飲んどけばいいんですよ。消化薬としてどんどん分解してくれるから。でもこんな安い甘酒なんかでね代替されたら困るんですね、製薬会社は。だからこういったね本当の情報は流さずに、塩気が悪いって言って大事な発酵食品、酵素食品をずっと今封印している状態ではなかろうかと思うんですね。だからマスコミの今日はね、コントロールから外れるっていう話ですね。 コントロールマトリックスっていうのがあって、でしてね、多いのが断食だけでなく、例えば風っていうもの、どうですか。風の菌は悪者って皆さんイメージ持ってませんか。例えばインフルエンザ、これは戦うべき、ね、悪の根源であって戦わねばならない、殺さなければならない、世の中から抹殺しなくてはいけないということで、抗生物質とか、ね、ワクチンなんてものが作られているわけでしょ。でもこの風邪の菌が本当に悪いのかどうかです。どうでしょう。これが本当に悪い菌だったら、風邪をひいた後さまざまなトラブルが起こりますよね。でも実際はどうでしょうか。風邪をひく前と風邪をひいた後と、どっちが免疫って上がってますか。後が上がる、ね、例えばね、アトピーのひどい人がね、風邪ひくとアトピーが軽くなるんだそうです。その人の、ね、やっぱり皮膚で出ていた汚れが風邪の菌によって発熱しますね、発汗しますね、汗かく、で汚れがどんどん抜けていくんだそうです。でその後痒みが止まるとか、アトピーのひどい状態が軽くなるって状態が出てくるんですね。じゃあ癌はどうでしょうか。風邪をひいた後ね、癌細胞を萎縮してちっちゃくなるんですって。でリウマチ神経痛のね、痛みは風邪ひいた後ね、軽くなるんですって。風邪っていうのはそういう意味では、その人が浄化できなかった汚れをその人に代わってデトックスする最大のやっぱり浄化装置としてね、存在してるんじゃないかな。ということは風邪を治す薬はないんです。それは汚れた体をデトックスする宇宙から派遣されたお掃除屋さんであるからです。そういう捉え方もね、マスコミは言わないんですね。血が汚い人ほど強い菌がつくだけ。でも風邪の私は紅葉ってね、こういったことを言ってる先生いるんですよ。風邪って素晴らしい、ね、浄化の役目をしてるよ。でもこういった人の発言はね、マスコミに載ることはないですね。北朝鮮が怖い国、ね、テロリストの、ね、権化みたいなことを言うとね、何が起きるかっていうと、その危機に備えて防衛力強化ってことで軍事産業が儲かるんですね。防衛ミサイルとかね、なしは軍需を増強ってことで。でも北朝鮮が平和の国だったら、そんな軍需増強しますか。どうですか。実際はね、本当はそういう国ではないかもしれない。でも北朝鮮っていうとね、出てくるテレビ番組いつも一緒のこういったなんか怖い人が出てきてね、なんかこう決まったパターンの報道しかないけど、実際はたくさん放送局あるはずなんですよ。でも決まった場面しか、軍隊が行進している姿しか我々は見たことがない。でもヨーロッパについても今70カ国ぐらいかな、北京にいろんな領事館を持っていて、あそこに領事館がないのは日本とアメリカだけですかな。大発展平壌ってしてるらしいですよ。素晴らしい街並み、綺麗な街並みでホテルもたくさんあって、なのにそういった、ね、ことは全く報道されずに、なんかすごいファシズムの国、みんななんかね、強制労働で酷使されて不幸な生活を送ってる、そんな情報しか入ってこないじゃないですか。実はそうじゃないかもしれない。と同じように、風邪、インフルエンザ、豚インフルエンザ、鳥インフルエンザ、怖いよって脅威を煽ると何が売れますか。そう、マスクも売れる、ワクチンですよ。ワクチンなんです。これ1本3000円としても1000万人2000万人が使うとどうですか。ものすごい利益になりますよね。豚インフルエンザって一時ね、なんかマスコミでどんどん煽られたけど、あんだけ弱毒性のほとんど全く無害な菌なかったのに、でもあれを煽ることで相当ね、タミフルかなんか売れたんですよ。あれアメリカでは全く効かないってお墨付きをもらった、ね、役に立たないワクチンなのに、余剰在庫どこで処分しようかって時に、じゃあ日本に売ってしまえってことで、でも売るためには脅威がないと売れないんですよ。そこで豚インフルエンザなんていうね、 ものをあえてこう作り出して、脅威を煽って恐怖を煽って、でタミフルを相当買わせましたね。3000万本日本に売ったと言われているわけですけど、私はもう風邪はいいよって、時々風邪行くと丈夫になるよ、元気になるよ、また綺麗になるよって話をするんですけど、だからそういうものにかかった時にやっぱりありがたいなって気持ちで持つのと、怖いなっていう意識を持つので、効果が逆転するんですね。その一つにどんなものがあるかというと、紫外線の脅威ってあります。風邪の菌と同様に、皆さん紫外線に対してどういうイメージを持ってますか？多くの人がね、紫外線に当たるとシミができるって、ほくろが増えるって、日焼けすると皮膚がんになるって、こんなイメージしか皆さんなくはないですか？紫外線に対するイメージがいいイメージを持ってますか？何か老化とか病気とか、なんかね、非常に紫外線で怖いみたいなイメージを持って、ね、木下さんね、いつも完璧な防御してるもんね、もう日傘が車乗ってても顔にね、こうね、応用してるって人初めて見たけどね、もう完璧なあの太陽の紫外線なんて絶対私は受け付けませんみたいなね、完全防御してもらえてるけど、これも、ね、一つ私は、まあ、あの問題なくはないんだけど、ちょっとね、ちょっと違うんじゃないかな、と思うんですよ。で、このことがね、イギリスの科学誌ランセットっていう、ね、科学誌に実はこの紫外線問題が研究報告されましたね。紫外線のもとにあのいろんな細胞を置いておいて、突然変異が起こるかどうかと実験を、ね、したんですね。そしたら太陽紫外線のもとにさらしておいた細胞では一つも突然変異が起きなかったそうです。ところがあのここはありませんけど、蛍光灯ですね、クールホワイトっていう、まあ、電磁波が100ミリガウス出る普通の、ね、水銀が入った蛍光灯のもとに置いておいた細胞の中で、多くの細胞が突然変異を起こしたそうなんです。同じ紫外線でも太陽がもたらす紫外線と人工紫外線の質の違いがある。で、発がん性、シミ、ほくろ等に問題があるのは人工紫外線の蛍光灯だというね、結果が報告されて、太陽の無罪が確定したんですね。太陽の紫外線はかえって有益ではないか。紫外線殺菌っていうのが皆さんあるの知ってます？私の前やってたレストランでも、夜帰るときに紫外線殺菌灯っていうね、紫色のものをつけて帰ったりするんですね。新幹線のトイレに入るとね、ここには青い紫外線殺菌灯がずっとつきっぱなしになってます。で、カキっていうね、養殖のカキ、よく、ね、お腹食べて当たるって人がいるけど、あれもね、紫外線流出殺菌って言って、水に紫外線を照射して菌をね、殺して流水流すとね、カキのお腹の菌がなくなるってことで、紫外線っていうのは殺菌っていうね、ある意味素晴らしい働きがあるんですね。皆さん、洗濯物とか布団どうでしょうか、ね、乾燥機にかけた時と天日に干した時とどっちが気持ちいいですか？天日の方がね、なんか気持ちいいですね、寝心地っていうかね、香りもなんかとなくいいでしょ。乾燥機かけるとなんかちょっと臭いような匂いがこもるような気がしたりしますよね。我々は皮膚っていうか、ね、もので、その寝心地って形で太陽のぬくもりの心地よさを感じることができます。例えば梅雨時、ね、6月7月続くと、あらゆるものにカビがきますよね。で、梅雨明けどうしますか？昔の人はよく虫干しって言ってね、うちの実家もね、昔はね、梅雨明けに畳とかを開けてね、なんか全部太陽に干してたのが今印象残ってますね。結構大変で、家具動かしてね、畳全部剥ぎ取って干すのね。よくこんなことしてたなと思うんだけど、昔は本でも何でも衣類でもね、梅雨が明けた時期にみんな虫干しっていう紫外線にさらして、で干すことでカビっていうもの、ね、虫食いっていうものをあの、ね、予防してきた歴史がありますね。紫外線が本当に悪いんだったら天日干しなんてしない方がいいじゃないですか。今お米の収穫 時期ですけど、本当に美味しいお米は収穫後かけ干しっていうのをして天日にちょっと干しておきますよね。2週間ぐらいかな。それから梅干しどうですか皆さん。土用干しっていうのを必ずしますよね。それした方がはるかに保存が効くですね。しないのとするのと保存が全く違ってくる、保存性がね。じゃあ皆さん切り干し大根とか高野豆腐とかそれから干し椎茸どうですか。干した方がビタミン D とかカルシウムが増えるとか、さまざまな薬効効果があるのに、なんで人間だけが太陽にさらされてはいけないんですか。実は人間もね、太陽にさらすといいことがあるんですよ。どんないいことがありますか。あ、それは初めて聞きましたね。ぜひ試してみてください。そういうことがあるかもしれない。というのもね、そうそう、その一理あり。あのね、ホルモンの分泌が非常に良くなる。例えば男性は男性ホルモンが、女性は女性ホルモンがどと出ます。だからね、動物が発情期を迎えるのは春から夏に向かう時期なのか、で秋から冬に向かう紫外線が少ない時期なのか、どっちでしょうか。何ですか、なんでですか。当たるとね、性ホルモンがよく出て発情期を迎える、ね、だから発情するっていう意味では非常にいいんです。今発情できない男の人が多いんですよ。インポテンツでバイアグラなんか買ったら高いですけど、ね、いらない。もう当たるとね出てきます、天然バイアグラ。そういう意味で男性ホルモン、ね、これフェロモンっていうのが正しくて、女性を誘引するっていうかな、これ出るとすごくいいらしい。ヘデモンじゃないからフェロモンっていうらしいけどね。なので不妊症とかですね、それから男性ではインポテンツとか、精子の減少、環境ホルモンによるそういうものに対処するのに、やっぱり時々火に当たるってことは素晴らしい健康法になるんです。でどうも人間の皮膚にも乳酸菌っていう細菌が、常在菌が住んでますけど、その中に光合成細菌ってものがどうもいるみたいで、皮膚の常在菌に光合成細菌ってものがね含まれててみたいで、太陽の紫外線を吸収して何を合成するかっていうと、ビタミンを合成します。ビタミン D、 D3、火に当たるとビタミンがどんどんこの常在菌で合成されてね、これが骨を強化するビタミンなんです。で骨粗しょう症が治るってことが昔から分かってきました。じゃあね、出産時によく黄疸っていう、ね、顔や体が真っ黄色になる症状がよく赤ちゃんに起こりましたけど、昔は原因分かんなくてね、血液を総入れ替えとかしたケースもあったそうです。今簡単にこれ、ね、治るんだけど、どうします。黄疸の方、紫外線を、まあ、人工紫外線、一番いいのは天日に、ね、当てるってことが一番いいんだけど、ね、まあ、人工紫外線を当てるとね、黄疸がきれいに治っていく。ビルルビン結晶っていうけど、肝臓の疲れによってある種のまあ、ビルルビンっていうものの不調、酵素の不調が起きるみたいで、それを生殖させる力が紫外線にどうもあるからなんですね。紫外線って悪者っていう我々イメージしかないけど、実はそうじゃないかもしれない。でもね、そうじゃないかもしれないっていうことを頭の中でちょっと想定してみるってことも大事な脳の訓練、ね、コントロールされない訓練になるんじゃないかなって思うんですね。うん、よくクル病っていうのがあってね、例えば北欧の白夜の国に行くと骨が変形する病気があるんですよ。そこでね、フィンランドとかスウェーデンとかの人々は夏場どうしますか。地中海まで南下してきて一月間日光浴をするんですよ。それによってね、こういったクル病っていう骨が変形する病気が実は予防できるってことも分かってきました。実際紫外線に当たると甲状腺ホルモンが活発に出始めて、これ脂肪を燃焼するホルモンなので 痩せるって、もし肥満してる人がいらっしゃったらね、火に当てると痩せるよって、ダイエット食品高いのいらないよって、ね、あのウォーキングランニングマシン走る必要ないよって、このことをねやっぱり畜産業知ってるから、養豚とか養鶏とか、ね、してる業者っていうのはとにかくね牛とか豚とか鳥をとにかく火に当てない、薄暗い鶏舎豚舎牛舎で飼うんです。なぜかって、甲状腺ホルモンが活発に紫外線で動き始めるとどんどん脂身が抜けていくから。熊本で赤牛っていうのがね放牧で飼われてますけど、あれってほとんど赤身ばっかりで白身がないって私聞きましたね。火に当てるとね脂肪が燃焼っていうか代謝してしまうんです。だから霜降りなんていうね脂身が乗った豚肉牛肉とか鶏肉作る時には必ず薄暗い火が当たらないところで飼う、ブロイラーなんてその典型で全く火がささないところで、ね、飼い続けるわけです。そうすると紫外線がないから殺菌できずにどうなりますか、豚舎牛舎鶏舎の中でウイルスが発生し、これが鳥インフルエンザであったり豚インフルエンザ、なしはBSE っていうね狂牛病になっていくわけですね。じゃあね、私農家の方と結構お付き合いがあって米の生産者とか生産者とお付き合いがありますけど、農家の方で皆さん太ってる方って見たことありますか？イエスか農家、農家だから農家なだんだん寒い風が吹いてきました吹雪状態になりましたけど見たことないですよ、ね、しかもね太陽に1日1時間当たるとですね、メラトニンっていうホルモンがこの消化体っていうこの第三の目からどんどん出始めるんです。第三の目、ホルモン分泌を、ね、管理している消化体、消化体、メラトニンってどんなホルモンですか？何をするホルモンかご存知ですか？睡眠ホルモンって言います、はい、今眠たいという人はねこれ出てますよ、ね、眠くないという人は出てませんということは不眠症っていう症状、火に当たらないとメラトニン分泌が減って不眠症が増える、睡眠導入薬が必要になる、放っておくと今度は鬱っぽくなる、ね、精神的な引きこもりみたいな疾患が出始める、はい、ところが1時間外で、ね、運動でもウォーキングでもいいんですよ、畑仕事でもするとねメラトニンが正常になって非常にこのぐっすり眠れるような状態、だからうつ病的な症状も引きこもりも解消していくんです。このメラトニンは別名幸せホルモンって呼ばれています。皆さん天気のいい日ってどうですか？結構気持ちが晴れませんか？晴れ晴れしませんか？すっきりしませんか？でも曇天が続いたり雨の日ってちょっと気分が重くなるような時ってないですか？これはねなぜ起こるかっていうと、太陽の紫外線が少なくなると幸せホルモンが減るから、雨の日とか曇りの日っていうのはなんとなく落ち込むようなちょっと陰鬱な気分になるんですね。北欧っていう白夜の国はこのサッドという SAD って書きますけど、うつ病的な患者が世界一多いんですね。アルコール依存症、自殺者が多いでもね紫外線が良くないってもしねこれが偽宣伝するとすると、誰が利益を得ますかってことですよ。紫外線当てると良くないよって言うと誰が恩恵を被ると思いますか？不眠症が増えると何が売れますか？睡眠導入薬、うつ病が2008年から100万人を超えて何が売れてますか？心療内科で抗うつ剤、血糖値が 主界線によって下がるってことが分かってきた。ということは、火に当たらないと高血糖から糖尿病が増え、がんが大きくなるってことも分かってきた。で、ホルモンバランスが悪くなると不妊治療なんてことが非常に必要になったり、更年期が出てきたり、生理不順が起きてきたり、結局みんなお薬に頼らざるを得なくなり、どこが儲かるか、まあ、お医者さんがいる前であんまり言ってないかんだけど結局、ね、誰か悪者が必要なんですよ。物を売れるためには。それは菌であったり紫外線であったり、誰かスケープゴートがなければ薬が売れないですね。そういう形で我々はコントロールされている可能性があります。例えば除菌対策、ね、として一番いいのは殺菌剤、抗生物質よりも害のない天然の抗生物質ってものが非常に必要なんですね。おすすめなんですね。何かっていうとね、世界最高最強の天然の抗生物質は梅干しなんですよ。ってことを発表した学者がいた、科学者がいた。でもこの研究は、ね、いろんな圧力によって潰されて世に出ることはなかったですね。どんな菌も寄せ付けない、世界最強の副作用がない、善玉菌は活性化するけど悪玉菌を、ね、封じ込めるという、ね、こういった選択機能がついた世界最強の抗生物質が梅干しなんです。だから歯の治療の後なんかに梅干しをしゃぶっておけばね、何もこう心配ないわけでね、手術した後も梅干しを取っておけばいろんな雑菌感染症の必要ないわけで。でもなんでこれを封印したかってことです。言わないかって、こんなものがね、抗菌剤として効くとなるとあるものが売れなくなりますよね。何ですか。これが抗生物質です。しかも梅干しって塩気があるから、ね、これを、ね、今低塩梅干しとかね、なしは食べないって人が増えてる。お塩の、ね、害の宣伝によって梅干し離れがすごい今進んでますね。こんな素晴らしい万病に効く天然のお薬的なものがあるのに、こういうものはね、塩気ってもので徹底的に叩いて攻撃して、誰も食べないように仕向けておいて、で抗生物質っていうね、やっぱり副作用が絶大なものを取りなさいっていうのが今のやっぱり、ね、一つの社会のシステムになっているってことをちょっと知っていただければと思います。それからね、月についても全く一緒ですけど、昔よくね、映画でね、あの狼男っていう、なんかそんな映画なかったですか。満月になるとこうね、人間がこう狼にこう変身してね、いろんな凶暴性を増して悪さをするという。という意味でああいう番組見るとね、月が怖くなって月夜に出会うことがなくなるんですね。なしは時期で打ちと排除し、あれもそうでしょ、月満月ぐらいになると変身して、ね、凶暴性を持って何するかわからんみたいな。ってことで月を見るとね、良くないみたいな、ずっとコントロールがあったんですよ。ところが私は何かおかしいって気がついて、え、月のリズムって本を書いたわけだけど、月を意識すると生理周期が安定したり、不妊症が治って子宝に恵まれたりとか、そういったね、本当にあの女性の、そういった性ホルモンの分泌が盛んになって、こういった不妊症とかも治ったり、生理周期が整ったり、素晴らしいこのいいことが起きるわけですけど、私はだからなんとか月のイメージをね、よくしようと思ってこの本を書いたわけですよ。月は無罪ですよってことを言いたくて、月のリズムの本とか、玄米甘酒ダイエットを月の周期でしましょうってね、方で月を擁護弁護をしてきたわけです。だから大いに皆さん月の光を浴びてください。そうすると、あの運気っていうものが上がってきます。運のことなんて言いますか？運気のこと。月って言いませんか？運の月って言いませんか？今日は月がないなとか言いませんか？だから月についても思い込み的なね、情報がマスコミの特に映画、スクリーンを通じて 洗脳されてきた歴史があります。月は大いに、ね、光を受けるべし、月を感じべし。そうするとね、なんとなくある種の生命エネルギーが活性化、ね、してくるんですね。例えばマヤのね、マヤ暦の中で聖なる日っていうのがあってね、これが13日の金曜日ですね。金曜日っていうのはヴィーナス、金星とね共鳴する日であり、13っていうのは富栄える、富って言いますね、富栄える、聖なる日。これが前の世界では13の金曜日っていうのは最も聖なる宇宙とつながる生命エネルギーが高まる日なのに、ハリウッド映画でジェイソンですよ、これを使ってね、もう気持ち悪い日、悪いことが起こる日というコントロールをしていくんです。わかります？大事な日をことごとくこうやって封印してきてる、わからずにマスコミを使って映画を使ってね来てたりするんです。例えば旧暦の昔のね周期の中で土曜って周期が非常に大事だったんですね。立春立夏、立秋立冬の前約18日間、赤石さんがねそれは専門家ですけど、皆さん土曜っていうとイメージは何ですか？うなぎしか普通の人はないんですね。土曜イコールうなぎおしまい。ね、4回あるってことも、18日間ずつ4回あるってことも、この間ねお腹の中の腐敗現象が高まり胃腸病が増えるってことも全くね報道しないですね。こうやってある種の一つのイメージ戦略によって大事な病気をしやすい注意すべき周期を封印しているんじゃないかな、なんとなく私は感じてるんですね。こういったことが多々あるんですよ、大事な日の封印。例えば最近出たのアーシングって本ご存知ですか？アーシング、アメリカで今ね、一大ブームになってる健康法ですけど、裸足になって大地の上に触れる、グラウンディングと言います。実は電気製品ってどうですか？どこに水回りで使う洗濯機って、漏電防止のために必ずアース線取ってますね。本来は冷蔵庫とか水回りで使う、ね、電子レンジとかああいったものはね全部アースを取ることで電磁波の被曝が相当減るんですね。感電防止にもなる。ヨーロッパアメリカっていうのは電磁波規制が厳しいので必ずアース線が全部電気製品取ってて、なんで三つ股か知ってます？向こうのコンセントって行ったことないですか？海外に行くと下の一個がアースなんですね。アース取ってるから基本的に過剰電流も抜けるし、それから電磁波の被曝がかなり減るんです。私の家はだから全部のコンセントアースを取ってますよ。車も昔のよくトラックとかはアース取ってたでしょ。なんかこのゴムのようなものを垂らして、その対するこの過剰電流をアスファルトに流してたりしてましたね。同じように人間もね電磁波を今たくさん浴びてるんですよ。そのスマホね、こういったものも絶えず強力な電磁波を浴びてプラスイオンにこう帯電してるんだけど、アースした瞬間に過剰余剰プラスイオンというものが抜けていくんです。これをしないからずっとこの溜め込んで血の流れが悪い状況になってる人が多くて、最近その反省も含めてね、今裸足で大地の上に触れ合いましょうというアーシングがね見直されてるんです。その中に科学的な検証例がたくさんあって、さまざまな特に自己免疫疾患とか自律神経失調症とか、まあ、がんとかいろんな病気がねこの大地に1日30分と1時間裸足で触れただけで治っているっていう事実がたくさん報告されています。でもねこんなこと言ってもスポンサーが皆さんマスコミ出ますか？裸足でったら靴屋さんもね反対しますよ。今度はスポンサー降りるって話をしますよ。靴下も売れなくなりますからね。そしたらスポンサーが出てこないじゃないですか。あって裸足で触れだっていくらお金かかりますの？ただでしょ。断食もただ、アーシングもただ、こんな健康法はね、世に出してはいけないんですよ。経済効率がないから。でもこういったものに本物があるってこと。東京に来るといいですよね。だいたい田んぼ、 ね、畑、そういうところで、ね、いつもアースできるけど、結局ね、ゴムっていう靴自体がやっぱり絶縁体だから、本当はね、裸足とはいかないけど、草履とかね、下駄とか、ね、私は田植えの応援に時々行きますけどね、春先にやっぱりね、ゴム靴もあるんだけど、あえて裸足で入ります。さらに入ると、1回入ると1週間ぐらい調子がいいんですよ。なんかえらい元気いただいてね、若くなったような、なんか生命エネルギーがなんか出てくるなっていうのをね、何度も感じてね。子供ってそれ知ってるから、泥んこ遊びがだって大好きじゃないですか。だからこういった木とかもアースできるのでいいんですよ。エネルギー流しますから。だから木にこう樹木に触れるっていうのもアース効果がありますけど、私はそういう意味では草取りが大好きで、草をこうちぎってるとね、なんとなく気が休まるっていうか、多分これ手からもアースできるのかなって思うんですね。皆さんどうします？アースからアースをする。なんか、まあ、シュラーっと寒い風が一瞬吹き飛びましたけどね。はい、ですからそういった本当にお金がかかんない健康法をぜひ皆さんは目指してね、欲しいなと思います。本当は笑い健康法、笑うっていうだけでも免疫が上がるってことが言われてて、ウィスコンシン大学で日々前向きで、ね、笑ってるって人は感染症に極めてかかりにくいってことも言われてるし、村上和夫先生の本の中に、笑ってるとがんをね、この食いつぶす NK 細胞が5、6倍活性化するってことも言われてるし、封印した遺伝子、使ってない遺伝子にこのスイッチをオンにするね、働きも笑いにある。でもこんな笑えなきゃ言ったって ね結局お金がいらないじゃないですか。結局儲かんない健康法だから、マスコミはほとんどしませんね、こういった報道はね。だから皆さんはお金がかからないものが本物ってことに気づいて、ぜひそっちのね方向に行ってほしいんです。あとは一つイメージとして、がんは不治の病で治らない病気であるっていう固定観念が入ってますね。さまざまな有名人がお金があっても亡くなっていく姿を見て、あ、お金があっても死ぬんだと、治んないだという一つのイメージ的結論がこう入ってる。でもね、マクロビオティックとか自然療法して治ったとしてたくさんいるのに、なんでマスコミはそういった助かった人を報道しないのかということですよ。がんは怖いっていうと、ね、一つのスケープゴート、がんは怖い、脅威だっていうと何が売れるんですか、何をするんですか、多くの人は。バカ高い抗がん剤です。樹脂 C10 万円という、ひどい注射は1本1500万っていう注射がアメリカであるそうです。1本3000万という注射も聞いた、抗がん剤ですよ。アメリカではもうね、海外では効かないっていうお墨付きがあるのに、なんで抗がん剤をむやみに使うかっていうと、がんに対する恐怖ですね。怖い怖いってずっとね、がんは助からん助からんって言うと、先生にお任せします、何でもしてくださいみたいなことになってしまうわけですね。がんは治るんです。がんは浄化装置なんです。ありがたい延命装置なんです。こういうこと一言も言わずに、がんの恐怖を煽ってね、何が売れるのか、北朝鮮が怖いと思って軍備増強と全く一緒のパターン、その時に検査しましょうっていうね、また検査が儲かるんですね。 CT、MRI、ね、言っちゃ悪いけどCT、ね、最低7ミリから20ミリを被曝しますから、7年分から20年分、ね、検査を被曝する。 MRI はもっとひどくて、常時浴びていい電磁波の量がね、1ミリガウスって言いますね。電気製品から常時浴びていい安全基準があって、ね、1ミリガウスって言います。14インチのテレビを1メーター離れて見た時に被曝する量が1ミリガウス、安全基準。ところが MRI は5000万ミリガウスです。5000万、桁がね違う、5000万ミリガウスです、1回の検査でね。だからかえって私はこれによってがんがね増えるんじゃないかな、そういう意味でそこから離れてね、正解でしたね。自然治癒力っていうね、全く冷え取り健康法という、もう180度違った世界に、ね、行かれた方が一人いらっしゃったけど、それ聞いて本当になんか良かったなって、ね、嬉しく思いました。 だからこういったね、お金にならない健康法はダメだというね、そういった意識を持たずに、お金がかかんないものが本物だという。で、何かね、いろんな流行ってるこの健康法とか、いろんなマスコミの情報が少しね、おかしいんじゃないかなっていう、うがった見方をしてください。安易に信じずに、何か裏があるんじゃないかな、爆発的にヒットするようなね、一つのブームというものがあるとすると、その陰には操作という情報が、コントロールが私はあると、うがった見方をしています。そういうふうにしてね、そういったなんていうかな、商業主義っていうか経済効率という中に巻き込まれない、お金を使わなくても、お金がなくても、我々はいくらでも幸せになれるし、健康になれる、そういったね、新たな21世紀の、健康法というものを我々は多くの方に発信していきたいなと思います。そしてますます本当に幸せ感に満ちた、生活に戻っていきたいなって思います。お金がなければ幸せになれない、今の社会的常識だけど、私はお金がない方がかえっていろんなしがらみから解放されて、真に解き放たれるような、生命エネルギーが発揮できるような状況になるんじゃないかという新たな価値観というものを、持っていただきたいなと思います。ということで、ちょうど1時間経ったので私の話終わりたいと思いますけど、何かご質問とかあれば。大丈夫ですか。玄米甘酒の話は、ダイエットの話は明日またね、するので、今日はまた違ったね、話ということで、断食っていうものがマスコミになぜ取り上げられないのかというね、話を中心にさせていただきました。で、私が本当にあちこちで断食会を主催して、毎年来てますけど、参加された方がね、みるみる笑顔に、元気そうに、しかもいろんな、なんていうか、精神的な呪縛っていうかな、解き放たれていく姿を見るにつけ、本当に断食、プチ断食の凄さっていうね、素晴らしさに、いつも感動させていただいている感じです。はい。だからカレンダーってものもね、なんか日めくり、月めくりじゃなくて、つながるってカレンダーがあまりにもなくてね時間っていうのはつながってるのに、回転してるのに、循環してるのに、今カレンダーは循環っていうね、意識がどっかに抜け落ちてしまってます。一方通行的に時間って過ぎるって感覚を、今のめくるってカレンダーは作るのに対して、赤石さんのカレンダーは循環なんですね。時間は循環します。一日は朝昼夕方晩循環するし、一年は春夏秋冬で循環し、また元に戻るでしょ。だから一方通行的な循環というのを時間はせずにね、私は大きな螺旋的な運動、宇宙の法則というのは全てがこう循環だと思うので、時間もまた循環するものだと思うんです。だから歴史の教科書が書いている、過去があって現在があって未来があるという、こういう流れ方はしないと思うんですね。循環するものであるならば、過去は変えられるんですよ。わかります。過去は変えられんって思うかもしれないけど、上書きができるってことです。そういう意味でね、直感っていう右脳に響く素敵なカレンダーを、この全く時間の概念を、このね、一方通行的な直線時間から循環時間に書き直したっていう優れもののカレンダーなんで、ちょっと明日ね、私の講座の中で少し赤石さんにもお時間取ってお話をね、ちょっといただきたいなと思っています。いいですか、ご質問。もう眠たい時間にすいませんね。じゃあ、今日の私の出版記念のね、講義はこれで終わらせていただきます。本当に皆さんと素敵な時間がこうやって共有できて、本当に幸せいっぱいでした。どうもご清聴ありがとうございました。